皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月31日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は参加を募る意思決定というお話ですね。意思決定のやり方っていうのはいろんな原則がありましてですね、主に3つの要素があるんです。一つはその技術的に正しい意思決定をすること、二つ目に人々の参加を募る意思決定をするっていうこと、それから意思決定に許される時間が長いか短いかを判断して意思決定のやり方を決めるということ、この3つの要素があるんですね。技術的に間違った決定をしないというのは、これは一番よくわかるんだと思うんですね。専門家の声というよりも、最近専門家って怪しいやつ多いですから、現場とか本当のことを知っている人たちの声を重視して意思決定しないと思わぬ間違いになりますね。マイナンバーとかですね、あんなもん見切り発車で始めたらめちゃくちゃだらけになっちゃって、もともとだからまともなシステムじゃないわけですね。あんなのもだから本当のマイナンバーの実態知ってる人の意見を聞いてやりゃですね、マイナンバー強行するなんてバカなことはならなかったわけであります。原子力もそうですよね。その津波の件もそうですね。福島原発の時のあれ、津波危ないんじゃないかって声があって、でもそれを会議で押し殺してやってたわけですね。ですからその意思決定においてですね、その技術的に間違った決定をして、で後でとんでもないことになるってことは、実はマイクにいとまがないわけであります。ですからそういうのは言語道断で、だいたい技術的に間違った決定をするっていうのは、後ろに何か利権があったりやましいところがあるからですね、ほとんど犯罪的なんですね、あれね。だから犯罪的な部分があるから、なんて言いますかね、その意思決定において技術的な間違いが出てくるということで、本当に分かんなかったっていうのはあんまないんですね、世の中ね。本当に何のことだか分かんないんで、結果的にその間違いだったっていうことは、全くないとは言いませんけども、そうそうあるもんじゃないですよね。大体分かってて、犯罪みたいな感じでそれを隠してやるっていうのが大抵多いじゃないですか。ねえ、だからそれはね、なかなかね、もうしょうもない話で、逆にそういうのを出くわしたら、これはとんでもないことになると。だから全体カサンドラクロスするから、それはやっぱ早く飛び降りた方がいいわね。巻き添え食らいますよね、そんなの付き合ってたらね。自分自身が巻き添え食らうから、早くカサンドラクロス、早くそのカサンドラクロスの列車から飛び降りた方がいいと思いますよね。で、問題はですから、そのそういう技術的に間違った決定をあえてするというね、犯罪絡みのその意思決定ではなく、なおかつその意思決定における時間が結構あるときにですね、参加者の参加を募れる意思決定をできるかできないかっていうところが本当のポイントなんですね。よく多数決で決めた、組織で決めたんだからみんな言うことを聞けって言われるんですけども、言うことを聞くっていうふりをすることは、ある程度社会権の経験を積んだ人なら全然難しくないんですね。上の言うことを聞けと言われて、はい分かりましたと言って実際言うことを聞かないっていうことは、すごく簡単にできることなんです。これも世の中の法則みたいなもんだと思うんですけども、結構その上からいろいろ言う人っていうのは、このよく分かんない人が多いんですね。現場のこととかよく分かんないからいろいろ言ってくるケースがあって、ですからそういう人がいろいろ言ってきた時に、やったふりしてるっていうのは、実はある程度仕事ができると全然難しいことじゃないんですね。顔立てる程度でやっておけばいいかなというのを含めてですね、そんな難しい話じゃないんですよ。それから業績がかかっていてね、これちゃんとやんなきゃいけないと言ってもですね、何割の力でやるかですよね。そのエンジンと同じで、いつもですね、アクセルを床まで踏みつけてやっとったらですね、エンジン持たないしですね、油くしょうがないですよね。そこそこエンジン吹かしていいわけで、だから大体どの会社もですね、目標なんてもな、毎期大変だ大変だって言ってね、今期は瀬戸際だって言ってやるわけですよね、あれね。だから融資始まって以来、会社始まって以来危機的状況でなかったとしては一回もないと。 今年は楽々千番でですね、遊んで暮らせるぐらい皆さん今年1年楽しましょうなんて言った年一回もないと。会社創業以来毎年危機的でありましてですね、今年頑張らせ来年なしでないという年はないと、まあ、んな感じでありますから、まあ、ある種その枕言葉みたいなもんだね、会社危機的なんて言葉は。そうするとみんな、まあそれは別にどうでもいいんで、じゃあ今期はこの話はアクセル3割でいこうか4割でいこうか5割でいこうかと、また適当に決めるわけですね。で、上司によってそのどうやってその謝るかの謝り方が決まってますから、でどうすりゃね、この計画未達が通るかってことも大体決まってるし、まあ嘘をつくっていうか、まあ上手にこう膨らまし方も大体決まってますから、その段取りさえつけときゃですね、まあ別にね、そんな、中にはいますけどね、えらい頑張ってですね、アクセル床まで踏みつけてですね、ものすごい成果出す人もいるんだけども、だからといってその人別に出世するとも限らないし、えらいババ引いたポジションになっちゃうこともありますからねまあ大体はあんまそんなこと言わないで安全運転で、せいぜいアクセルどんなに吹かしても6割ぐらいで、まあ、ぼちぼちやってますよね。そうするとやっぱり予算があるとき、勢いのあるうちはなんか会議もやって、なんかね、発注してなんか報告書も出て、なんかやってるように見えるんですけども、まあそれが終わると大体すぐなくなっちゃうという、まあそんなことが多いと思うんですねですからそういうのっていうのは、まあ本気になって誰か仕事するっていうのはなかなかない、全てこうお芝居であると。でそれがもう当たり前になっちゃってて、だからその本気で仕事した経験なんかありませんなんて人は結構いますよね、あれね、はい、そもそもそういう職場ではありませんのでと、まあ、話はそういう話あるんだけども、実態としてはですね、まあ、ぼちぼちやってると、まあ、ぼちぼちやってる見えちゃうと怒られちゃうから、まあ、元気よくやってるようにぼちぼち元気よくやってるように見せてぼちぼちやるという人が多いですね。じゃあなんか身が持たないということになりまして、しかしですね世の中時にはですね本気で参考を募らないといけない時ってあるんですね。まあどうしてもここは突破しなきゃならない時っていうのは仮にあるかもしれないし、あるいは自分で何か会社を起こした時ですね、まあ会社に限らず NPO でも何でもいいですけども、自分で何か起こした時ね、組織を起こした時はやっぱりみんなが本気で参加してくれないと何も始まらないですよね。いつものような調子で仕事しておいたらですね、それは会社は全然スタートしないし、 NPO だって例えば自然栽培やるとかね言ってたって何にも始まらないですよね。何一つ始まらないってことありますから、やっぱこうある時は参加を募るようなことをやんなきゃいけないという感じなんですね。大体こう私もまあいろんな人たち見ていて思うんですけども、まあ個人でやっている場合もですね、いつもいつもアクセルを床に踏みつけてるとね、やっぱくたびれ果てちゃいますよね。全ていつも全力投球でやってると、それは本人も組織も疲弊しちゃいますから。まあ言ってみればここは少しアクセルを踏んで大きく人を集めて本気で動かしていって、しばらくはまあそれを維持し、あるいは惰性で行って、でまた何か変わる時にはもう一回そのエンジンを吹かすという、まあそんな段取りで行くんじゃないかと思うんですね。したがってその参加を募るってのはある程度こう意識的なやり方なんですよ。普通はまあそこまで無理してっていうか、まああんまり気合い入れる必要もなくて、まあ今までの人たちをネットワークでやっていけばいいんだけども、ある時ですね少し気合を入れてですね、バッと集めなきゃならない時ってやっぱあるんですね、どんな仕事でも。それやっぱりその意図的にそういう気合を入れて人を呼んでくるというプロセスがどうしても必要になってきます。総じて言うならばですね、こう参加を募るっていうのはまずその精神とそれから心の両方で言うと、精神とそれは行動の両方で行動で両方で見るとですね、やっぱり精神が先なんですね。気持ちがまずですね参加について動かないとやっぱ行動を止まらないですね。行動から動かすっていうのは、例えば動員かけて人を集めるっていうやり方ですね。動員かけて人を集める、まあ金とかいろんな方法でね、でそれでやってもやっぱりなかなかですね、動員の範囲では来るんだけども本当の参加意識にならないですね。本当の参加意識っていうのはやっぱりその気持ちが先であります。でみんなですね、そのみんなの気持ちを同時に動かそうと思ってですね、そのいつもその数を頼んで数を考えた動員をどうしても考えちゃうね。 しかしね、違うんですね、あれね。例えば政治家がですね、自分の支持者を広げる時もですね、あれ一人一人やるのは秘訣なんですよね。はい、参加者募るのは一人一人やるのは秘訣なんです。例えば政治だったらですね、こうなんか敵対的な人いるでしょ向こう相手陣営の人いますよね。この人一人ですね説得するとですね、まあ自分の方に寝返ってきて、で向こうから離れますから、自分がプラス1で向こうマイナス1で、その差はいきなり2票なんですよ。2票って変な言い方ですけど、2人分になるんですね、その差はね。ですからその参加募るっていうのはですね、特に最初のうちはですね、あれ格好撃破でいかなきゃダメなんです。あれ最初からもう大きな仕事するから、大勢を一度動かそうと思ってですね、なんか予算かけてですね、なんかするとか言うから大体何も進まないんですよ。そうじゃないんです、一人一人行くんです。あれ一人一人やって、そんなもんいつ終わるんだって言うんですけども、いや勢いがついたら、まあ、ネズミ山式に増えていきますので、ですからまず一人一人からやらないとダメなんですね。あのネットなんかでね、いろいろやってる方もこういて面白いと思うんですけども、あのあれもですね、全く未知の、会ったことも聞いたこともない人相手にずっとやってるとですね、必ず疲れてくると思いますよ、あれは。要するに、まあ、あのネットっていうか放送ですよね、ブロードキャスト放送ですから、いろんな人にその声は届くんですけども、参加を募るっていう部分については、やっぱり懐深く来てもらえるような仕組みも作っておかないとなかなか難しいでしょ。でこれがなんかね、手間なことだ、面倒なことだと思っていると、やっぱそれは参加はなかなかあの募れませんよね。やっぱりなんかその放送は放送、ブロードキャストはブロードキャストで、あのみんなになんか知らせるのはいいんだけども、参加募るときは一人ずつでないとダメですよね。何かやるときは必ず一人ずつ声をかけていかないとダメなんですよ。で、したがってこの最初の一人を説得することができると、大体もう半分以上は終わってるんですね。自分が何かやろうと思ったときに、もう一人一緒にやる人を最初に一人見つけることができたら、まあはっきり言って半分は終わってるんじゃないですかね。ええ。それで、だから一人できたんだから、もう一人できるのもそんな難しくないことが多いんですね。でこの最初の一人と話をするときに、いろんなことが分かってくるわけですよ。そうか、こういう考え方もあるんだな、こうした方がいいかな、ああした方がいいかな。で、あるいは自分自身がまだ詰め切れてないところ、自分自身が本気になれてないっていうところも、最初の一人と話してる間にだんだん見えてくるんですよ。でこの最初の一人っていうのは、そのプロジェクトごとによってみんな違うと思うんですね。ええ、みんな違うと思うんです。だからその何にもそういう人が普通は出てきていいと思いますね。このプロジェクトに対してはこの人と一緒最初にやってて、あのプロジェクトに対してはあの人と最初にやってると、とにかくこの最初の一人なんですよ。それから声かけられる時ってありますね、なんか参加してくれないかという時も、今度はどこまで近づくかということを自分で決めなきゃなんですね。とことんまで一緒に、まあ共同経営みたいな形で、まあ、共同事業体みたいな形でやるっていうことで言ってもいいし、まあちょっとお付き合い程度でここはやめとこうっていうこともありますよね。それもだから全部ね、自分で決めることが大事なんですね。自分で決めた範囲でやっとかないと、向こうも実は迷惑することも結構あるし、ですからこの参加を募られた場合は、やっぱり自分自身がどこまでそのコミットするかっていうことは、やっぱり自分で決めていかないとダメですね。まあ、そういう仕組みの中で、じゃあどうしたら本当に人が来てくれるのかっていうことなんだけども、まず第一に言えることは、私というものをむき出しにして人を募ると、非常になんか危ういものができる一方、私っていうものがない状態で集まってきた人っていうのは、結構パワフルだってことですね。私というものを表に出して人を集めるっていうのは、いや、こういう金儲けするから一緒にやろうよって話ですね。金儲けだとか、なんか自分が得するとか、メリットがありますよって言われると、すぐ目の色変えて飛んでくる人ってのはよくいるんですね。で、こういう人に参加してもらうっていうのはあまり難しくないんですよね。参加してくれたらこの金が儲かりますよとか、参加してくれたらこんなメリットありますよって言うと、音を立てて人やってくることありますよね。それは、私利私欲を餌にして人を集めるという、私利私欲を餌に参加を募るというやり方で、 まあこれは世の中そんな人多いんですけども、だいたい長続きしないしトラブルのもとですよね。自分のことしか考えてないわけで、だいたいそんなですね、こんないい話があったら全部自分でやりますよね。自分でやるのは危ないから人を巻き込んでやるわけで、場合によっては売り逃げするために人を巻き込んでるわけだから、最初からおかしいと思わなきゃダメだよね、あれね。そんな聖人君子みたいな人がですね、いきなり人に儲け話なんか持ってくるなんてことはそもそもありえないことですからね。ですからその私利私欲で人を呼んでくると、まあまずなかなか難しいんですよ。でも私利私欲でしか動かない人いますから、そういう人は大体後回しにしておいたらいいんですよ。自分から声をかけるんじゃなくて、まあこのね枠組みの中でよろしければどうぞという形で最初から声をかける先ではないんですね。で、私利私欲でないってことになると、まあ、生きがいとかですね、社会的な関心とかいうことを中心になりますから、これはやっぱり人々の層が違いますね。目の前の、まあ、なんて言いますかね、利害損得で来る人と、まあ、全然別の人が来ますね。雰囲気全然違う人来ますね、そういう場合にはね。だからその、まあ、別人種って言っちゃ怒られちゃうけども、まあ、別人種に近いもんだと言っていいと思いますね。そういう人の場合は、まあこれもやり方なんですけども、本当に来てほしかったら細かいことは後で決めるってやり方がいいですよね。走りながら決めるっていうことね。全て全部決めないでこうやってみて、でうまくいくかいかないかを見てみるみたいな感じね。だからそのややこしい規定なんかは最初はあまり考えないで、とりあえず一緒にやってみましょうやと何回か一緒にやってみて、で考えましょうというような感じね。だからこう組織もあまりしっかり作らないで、まあ面倒くさい登記なんかも しないでね、任意の団体でぼちぼちやって少し様子見ると、慣らし運転してみると、その上でそれ以上本気でやるかどうかをもう一回考えてみるということありますね。でもこの段階でですね、そこから先なかなか踏み込んでくれないっていう悩んでる人もいるんですよ、結構ね。まあ、あるとこまでは一緒にやる人いるんだけども、どうも最後組織作ったような時にですね、今一つ人が来てくれないっていうことありまして、それやっぱりね、問題はやっぱり自分自身に大体あるんですね。しっかりこう組織化するってのはマネージメントが入ってきますから、マネージメントに不満を抱かれるとはみんな来ないんだよね。やっぱりリーダーシップとか戦略だとかお金とかいろんなマネージメントの部分で不安があるとみんなやっぱり来てくれない。マネジメントがしっかりできるという体制がね、こう見えれば来てくれるという感じがあります。ですからそれも、まあ言ってみれば、現場に即して自分がいろいろやってみるといいんですね。現場の実際の実務をですね、自分が実際にやってみるとですね、まあそれはマネジメントについて安心感が外から見えてきますから、その上で声をかけるとですね、あの人がやってるなら私も一緒にやろうという感じで、結構みんな参加してくれるんじゃないですか。だから今一つなかなかみんなが、真ん中に来てくれないっていうの中に、やっぱり自分自身が現場について精通していない、自分が現場を分かっていないっていうのは結構あるんじゃないかなと思うんですね。だからその人集めんだけど一番真ん中の何するかっていう部分に空白があるっていうのは、あれこれみんながやっぱり、参加を本気で参加しようっていうになかなかならないことが多いんで、まあそこはちょっとやり方を改めた方がよろしいかなと思いますね。それから今報酬とかなんかはあんまり言う時代じゃないですね。その利益の分配なんて、例えば NPO だったら利益の分配そもそもできないでしょ。だから金で釣るっていうことはなかなかできなくて、しかしその代わりですね、やっぱり何か自己達成感を皆さん求めてるんですね。自己達成感どうやったら得られるかなということをいつも考えておく必要がありますね。はい、一生こうなりバンコ浸かるっていうんじゃ悲しいんでですね、やっぱり参加した人がそれなりにこう達成感を得られるような舞台をね、用意するってことは大事だと思うんですね。それやっぱりですね、この集める人のある種発想の柔軟さと広がりだと思いますね。集める人の発想が柔軟で広がりがありますとですね、いろんな人の活躍の場所っていうものがなんか目に見えてくるじゃないですか。それはすごく重要なことだと思うんですね。なんか自分の頭の中でこの範囲だけって決めてやるとですね、やっぱそこに入ってくれる人はあんまり実はいなかったりしますね。で、だからそのここを任せるって言われた時に、無責任に任されるとね、みんな何もしませんけども、できるだろうと思われて任されると、いやそれは本人本気になって、ですからまさに参加をですね、 募るって形で思いっきり真面目に参加してくれるって形になりますよね。ですからやっぱりそういうなんかみんなが思いっきり真面目に参加してくれる場所をですね、その人に合わせて作るっていうことが実は一番現実的なんですね。だからこの組織の中で1年とか2年の間にですね、そういう成功体験を積めば積むほどその先に行こうっていう人が増えてきますから、まあそのあたりですね、こうよく見ながらね、場を作ってあげたらね、結構成功するんじゃないかと思うんですね。まあなかなか慌ただしい時代でありますから、ぜひ皆さんもね、人々の参加を募れるようにね、頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、参加を募る意思決定ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。